トークディクショナリーの時間です。
エイズデっていうのはですね、1988年にですね、WHO 世界保健機関っていう国際機関がありますが、そこが12月1日に世界エイズデというふうにして、それでエイズへのですね、差別とか偏見を取り除いていこう、それと予防のための啓発活動を活発にしていこうということを呼びかけてですね、定めたんですね。ですからそれ以来毎年毎年12月1日になると、いろんなイベントがこのようにして行われるということです。でちなみにですね、今年のテーマっていうのがちゃんとありまして、それがですね、 Living Together っていうテーマなんですね。それで日本語で副題もついてまして、今私にできることですから、 Living Together、 今私にできることっていうのが今年のテーマとなってます。
はい、私は、ずっと日本に生まれ育ってますけれども、あんまり身の回りに身近にですね、エイズの方もいらっしゃらないし、それで困ってるという方もそばにはいないので、あんまりピンとこないんですけれども、
皆さんそれが実感かなとは思います。ただ、ちょっとグラフをですね、皆さんにお見せしたいなと思うんですが、はい、これはですね、 HIV 感染報告数の今まで起こったその、報告された数をずっと足してきたものの推移ですね。1985年以来ずっと増え続けてきているということです。こういう状況に、今日本もあるということです。
たくさんの方が感染をしてらっしゃるということですけども、今ここに HIV 感染と書いてありますけれども、エイズと HIV というのはどう違うんでしょうか？
そうですね、ご存知の方もいるとは思うんですけども、HIV というのはエイズを引き起こすウイルスの名前です。人免疫不全ウイルスという日本語名がついてますが、このウイルスに感染したからといってすぐにエイズになるわけではないんですね。で、ウイルスに感染してずっと長い年月をかけてですね、HIV は体の中の免疫システム、これは病気から体を守ってくれるシステムがあるんですが、そのシステムをですね、徐々に崩壊させていく。そうするとどういうことが起こってくるかというと、いろんな病気にかかりやすくなる。免疫がどんどん働きが弱ってきて、それでいろんな病気にかかりやすくなる。で、そうなった状態のことを後天性免疫不全症候群、つまりエイズっていうふうに呼んでます。
エイズに感染するっていうことは、どういうことだかとか、その感染経路っていうものを皆さんご存知でしょうか？
HIV がどういうふうにして感染するか皆さんご存知ですか？
じゃあそこのお母様はいかがでしょうか？
そうですね、性交渉、いわゆるセックスですよね。で、感染するっていう、もう大まかな知識しかわからないんですいません。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今セックスで、感染するということで、まさにその通りなんですが、基本的にですね、感染に関わる人間の体液っていうのが4つあるんですね。4つ何かと言いますと、1つは血液を介して感染します。それから精液、男性から出てくる精液ですね。それから膣分泌液、女性の膣の中から出てくる分泌液ですね。それから母乳、その4つが基本的に感染に関係する体液です。ですからこの4つの体液が感染している方から直接自分の体の中に入るか、または 自分の、粘膜組織にですね、触れるかによって感染の確率が出てくるということになります。
日本では今このグラフでも見るように、本当にたくさんの方が感染してしまっているようですけれども、でもまだそんなにピンときてないっていうのが本音だと思うんですけれども、
はい、
もう少し説明をしていただけると、
はいはい、じゃあもう少しですね突っ込んだ話をしていきたいと思いますが、これは今まで感染した方々の合計のこうグラフですね。でもう一つ違うグラフをお見せしますが、これはその年ごとに感染した方々が何人いるのかという報告です。ですからその年ごとの数ですね、その年ごとに報告された数、これがこの数がやっぱりどんどんどんどん増えてきてます。それで青い方が男性、赤い方が女性の数ですね、感染の報告数です。こうやって見てみると男性の報告数がどんどんどんどん増えてきているということがよくわかります。ただしじゃあ女性は感染してないのかというと、女性もこの赤い方がそうですけども、女性のも感染してきているということです。それで実はこうやってですね、毎年新たに感染する数が増えてきている、増えてきてますよね。増えてきているのは先進国ではですね、実は珍しい。だから日本は珍しい今存在になってます。
なんか意識がやっぱり低いんですね。
そうですね。それで感染、どういう感染経路が多いのかということをですね、ちょっと、またお見せしたいんですが、はい、こういうふうになってます。これは HIV の感染経路、どういうふうにして HIV に感染された方々がいるのかということをこう円グラフにしたものですが、2005年までの累計ですね、累合計でを円グラフにしたものです。これを見てみますと、異性間のセックスが 37.5%、 それから同性間のセックスが 42.2%、 合わせて約 80% ですから、ほとんどがセックスによる感染です。であとは静脈、注射、薬物注射ですね、そういうものの乱用ですとか、母子感染による感染っていうのも少ないですがあります。こういう状況になってます。ですからほとんどがセックスによる感染であるというふうに思っていただいてよろしいかというふうに思います。それで、同性間のセックスというのは、これはほぼ男性ばかりですので、女性に関わる部分というのはこの異性間の性的接触ということになります。
はい、
それでですね、はい、今先ほどのグラフもそうですけども、男性の方がなんか問題が大きいように思われますよね。それで、まあ、確かに男性の方の問題、実は30代の男性、特に同性間でのセックスによる感染がかなり増えてきてるんですが、でもじゃあ女性に関係ない話かっていうと、そうではなくてですね、異性間のセックスによる HIV の感染、これはですね、特に若い人たち、15歳から24歳までの間の人たちだけをこうデータを取って、それで異性間、しかも異性間の性交渉だけを見た場合、こういう状況になっています。これを見ていただくと、女性に関係ないですか？青い方が男性、ピンクの方が女性。
女性の方が多いですよね、最近。ここ2005年4年とか。
そうですね、
多いですよね。
この若い世代において、うん、特に女性のセックスによる感染というのが増えてきているということです。
でもこのグラフを見ると、この2005年の一番最後の年の報告だと、
はい
は
い、
女性は8人っていう、
そうですね、1年間に8人という報告です
か。だから ね、そう考えてしまうと1年間で8人の方って思っちゃうと少ないんではないかなって簡単に思ってしまうんですけれども、
はい、数としてはですね、なんか、ああなんだたった8人かっていう感情をお受けになるかもしれないんですが、そうともまあ限らないわけですけども、その前にですね、こういうグラフをですねちょっとお見せしたいと思います。
はい、
これは異性間のセックスによって HIV に感染した方々の男女比です。先ほど若い人は女性が多いっていうことを申し上げましたよね。これを見ていただいても分かります。それで15歳から19歳、20歳から24歳、この層が男性よりも女性の方が感染者が陽性者が多いという状況になってます。
そうですよね、女性の方、ね、若い人15歳から25歳までのぐらいの若い方とっても多いですよね。
そうです ね。それで先ほどあの由美子さん、あの人数としてはそんなに多く感じられないということをあの、おっしゃったんですけども、はい、ちょっとあの角度を変えた話をですねしてみたいと思います。はい、これはですね、性器クラミジア、皆さん性器クラミジアって聞いたことがあるかどうかちょっとわからないんですが、性器クラミジアっていうのは性感染症です。セックスによってうつる感染症です、病気ですね。でこれのですね、何らかの症状が出て、それでお医者さんに行って治療を受けた人の割合です。割合の各年ごとにどういうふうに変化しているかっていうグラフなんですが、これを見ていただけると80年代までは女性の方が低かったんですね。それでそれ以降どんどんどんどん女性が高くなってきてます。2000年になると男性の2倍の感染率ということになってます。これはあの女性10万人に対して何人が、クラミジアにその年にかかったかという、のデータですね。もう一つ先ほどのところとですね通じるお話ですが、はい、これがやはり性器クラミジア感染症、性器クラミジアのですね、これは全国的な調査の結果です。これもやはり何らかの症状が出て、それでお医者さんにかかって治療を受けた人の率ですね。それを年齢別にですね、あのまとめたものです。これは1999年の調査の結果ですので、まあ、データとしてはちょっと古いんですが、今はむしろこれよりも進行している状況になっていると思います。でこれを見ていただいてどうですか、由美子さん。
15歳からだともう4倍近く女性の方が、多くて、あそうですね、20歳あと25歳からもう30歳前までっていうことですよね。もうものすごい数で女性の方が多く感染してるっていうことが見られるんですけれども、
はい、そうなんですよね。
で
この、はい、20歳から24歳までをこう一番こうあのピークにありますが、その数を見てみるとですね、10万人に対して1300人の女性が、あの20歳から24歳までの女性が感染しているという非常にショッキングなデータですね。
はい、で、そのクラミジアという病気なんですけれども、私は聞いたことがあるし、あと妊娠をした時にあの病院で調べていただくことが義務付けられているようですけれども、まあ、どういう病気なんでしょうか。その妊娠時に調べなくてはいけないという、
はい、ちなみにこのデータはですね、あの先ほども申しましたように、症状が出た人ということなんですね。ところがクラミジアっていうのは症状が非常に出にくい病気です。それで特に女性の方が感染しても5人に1人ぐらいの割合でしか症状が出てこないということは、どういうことかというと、この年齢層の人1300人って先ほど10万人に対して1300人って申し上げましたけども、そのさらに4倍の人たちは症状がなくて治療もされてない、でも感染しているという人たちだということです。 ですからここのデータだけではなくてですね、このさらに人数としては5倍の人数ということですね、うん、それがとても怖いものなんですけども、クラミジアそのものはですね、微生物、まあ、あの菌みたいなものですね、それによって病気が起こります。それで先ほども申しましたように、症状が出なかったり、または比較的軽い症状しか出なかったりします。そうして、あ、じゃあほっといても大丈夫なんだっていうふうに甘く見ちゃうとですね、これはあの後々えらいことになってきましてですね、あの菌がどんどんどんどん中へ中へと、あの感染が進行していきます。最初は感染するのは膣ですよね。それで そこから菌は子宮の方に行きます。で子宮から今度は卵管っていう卵巣の方につながっている細い管がありますね。そこに感染が広がっていきます。それでお腹の中、卵管の先はお腹の中になっちゃいますから、あの卵巣もありますけども、そこに感染が広がっていくと。でそうなってくるとどういうことが起こってくるかというと、不妊症になったり、またはその細い管が詰まってきちゃうんですね。ですから不妊症になるわけですけども、中途半端に詰まっちゃったりするとですね、妊娠がその管の中で起こっちゃう。精子と卵子が受精して、それがその卵管の中をですね、こう通ってくるわけですけども、途中で細胞分裂をしながら少しずつ大きくなってくるものですから、その管の中で詰まっちゃうんですね。それでそこで妊娠が起こっちゃって、子宮外妊娠という、状況になっちゃいます。そういうことも、起こってしまう。
その症状が、ね、見えないで、知らない間にこう体の中で進行してるっていうのが怖いですよね。
そうなんですよね。
自分でも自覚できないし。
そうですよ ね、はい、それで実はクラミジアに、または他の性感染症もそうなんですが、感染していると HIV にも感染しやすくなってしまう、はい、そういう事実も分かっています。クラミジアはとにかく若い女性の中でかなり感染が広がってしまっているという、状況です。とにかくあの皆さん自分のこととしてですね、あのまずは捉えていただくっていうのが非常に、大切だと思います。性生活を持つ人であれば、誰がクラミジアに感染しても全然不思議じゃないという時代に私たちは今生きているということだと思うんですね。でその先ほどのクラミジアが、症状が出にくいということを申し上げましたが、知らないで感染して、で知らないうちにどんどん進行していっている。でそういうことからするとですね、 HIV も非常に似ているわけですね。 HIV も特に症状がないまま感染してしまって、それで知らない感染を知らないでいると、ずっと経ってからその免疫がどんどん壊されていって、エイズを発症していくということですね。その間が非常に長いですから、うん、セックスのパートナーにどんどんこう感染させてしまうということになると思います、はい、ですからそういう意味ではクラミジアの陰に HIV 感染ありっていうふうによく言われるんですね。
世界のじゃそのエイズの HIV ですね、はい、HIV とエイズとその、両方のことですけども、その状況は、どうなっているのでしょうか。
はい、今実はですね、はい、世界で感染者が3900万人、約3900万人っていうふうに言われてます。それで2005年の数字ですけども、2005年1年間に約400万人が新たに HIV に感染している。
それ世界中ですよね。
そうです、世界で1年間に400万人の方々が HIV に感染している、うん、それでエイズで亡くなった方々が300万人と言われてます。
1年間にですか。
そうです、1年間に300万人。これはあのちょっと計算してみるとですね、だいたい1分間にですね8人が新たに感染して、6人がエイズで亡くなっているという計算になります。
ここで今考えると この喋ってる間に8人の方が感染して6人の方が亡くなるっていう、すごい。
そうですね、刻一刻と感染者の方々が増えていると、ね、それでエイズで亡くなっている方が増えているということになります。それで先ほどの300万人の方が昨年1年間に亡くなられたということを申し上げましたが、ちなみに、2004年末にですね、スマトラ沖で地震津波の災害がありましたよね、あそこであの災害によってですね亡くなられた方っていうのは何人かご記憶にある方いらっしゃいますか？30万人です。約30万人正解の方が今2人いらっしゃいましたけども、とても関心が高かったんだと思いますけども、
そうですね、
はい、30万人ということは、あの津波とか、地震の災害がですね1年間に10回あったということが言いますね。300万人ですからね、
はい、
でそんなにすごいことが毎年起こっているのに、我々はそのことを知ってるでしょうか？
知らないに等しいですね
そうなんですよね、
はい
はい、ここがやっぱりとっても問題だと思うんですけども、こういう例えをですねよくされるんですね。カエル、ぴょんぴょん飛び跳ねるカエルいますよね。カエルをですね熱いお湯の中にですねポチョンとこう落とすとですね、カエルは熱いんでびっくりしてですね飛び出ようとするんだそうです。ところが水の中にカエルを入れといて徐々に徐々に温めていくと、沸騰するまでそのままで死んじゃうんだそうです。それで我々の感覚っていうのはなんかそれに似たようなものがあってですね、
近いですよね、
はい、こうカエルにならないようにしないといけないかなと
ものすごい危険が高いものに関してはすごい敏感ですよね、
はい、
その地震が来たとかそういうことにはもうすごい関心は高まるんですけど、はい、そのじわじわじわじわこうね、進行しているその危機っていうのには何でしょう、人間が弱いんでしょうか、日本人が弱いんでしょうか、
うん、そうですね、なんかこうやっぱり感覚が鈍ってしまってますよね。
そうですよね、はい、はい、で今日お話をしていこうとしてるのは今深刻って言われてるアフリカでのそのエイズと HIV の状況なんですけれども、はい、ノブさんにじゃあちょっと説明をしていただきたいと思いますが、はい、
私、ジョイセフの方でですねアフリカを主に担当してまして、アフリカに、行く機会が非常に多いです。それで、私が行く、国っていうのはですね3カ国ガーナ、ザンビア、タンザニアが多いんですけども、アフリカ、そのアフリカですけども、先ほど世界全体で約3900万人ということを申し上げましたが、もう少し細かく言うとですね3860万人が感染してらっしゃって、
4000万近いんですね。
そうですね、うん、そのうちのですねなんとサハラ以南アフリカの割合が 63%、
半分以上ですね。
そうですね、かなりの数の HIV の陽性者がサハラ以南アフリカに集中しているという状況です。それで、特にですね状況として深刻なのはですね東から南部アフリカにかけてです。で特に南部アフリカの状況が非常に深刻です。でその中の南部アフリカの一つの国、スワジランドっていう国があるんですが、そこの国はですね15歳から49歳の人口のなんと3分の1が HIV に感染してしまっているということ
は報告されてます。3人に1人という
3人に1人が感染、
エイズの感染者になっている。
はい、それで先ほど、私ザンビアにも行く、ザンビアも南部アフリカの国なんですが、ザンビアの感染はですね約 6人に1人、
はい、
そういう状況になってます。
なんか3人の後に6人に1人って聞くとなんかちょっとほっとしてしまう気もしちゃうんですけど、はい、そんなことは全然なくって、はい、その3人に1人っていうのはうちは子供1人なので主人と私で3人家族なのでその中の1人がもう感染者っていうことになるぐらいすごい危機が迫ってますよね、うん、そんなにたくさんの人が感染してるっていうことだったらこうすぐ思うのはもうその人たちに対してこう温かい目で見てくれるのかなっていうことを期待しちゃうのでそういう差別とかその偏見とかはもうないのではないでしょうかって思ってしまうんですがそこのところは、はい、
それもよく私があちこちでお話しする際にですね聞かれる質問なんですけども、
はい、
そんなにたくさん感染者の陽性者の方々がいらっしゃったらもうそんな差別偏見なんてないんじゃないですかっていうことをよく聞かれるんですね。ところがスワジランドはちょっと行ったことがないのでわからないんですが、ザンビア先ほど6人に1人っていうことを申し上げましたが差別偏見まだまだ強いです。で特に田舎の方に行けば行くほど差別偏見が強いですね。
ね、6人に1人、まあ、向こうはきっと大家族のか、ね、ところも多いと思うのでその家族の中にじゃあ1人とか2人とかエイズの方が陽性者の方が、ね、いらっしゃるとしたらそれはもうどこの家庭で もうあり得ることですよ ね。
そうですね。
だからその、ね、どんどん人口も減るしそのいろんな職業の方もどんどん亡くなるしね、お母さんや子供とかもどんどん亡くなっていくしその国としてすごく大問題 として取り上げているんじゃないかって思うんですけれども、
はい、
違うんですか。
いや大問題なんですね。先ほど申し上げましたように主な感染経路っていうのがやっぱりセックスによる感染なので、はい、アフリカでもですね。でセックスによる感染が起こる人たちっていうのは15歳から49歳までの年齢層っていうことなんですね、うん、その15歳から49歳までっていうのはの人たちっていうのは社会的にも経済的にもとっても活発に活動する人たちですよね。でいろんな人たちがその中にはいるわけですね、
はい、
農業を一生懸命やっている方々もいれば政治家の方もいれば教員の方もいれば医療従事者もいれば軍隊や警察の方もいればいろんな人たちがいます、うん、と先ほど由美子さんおっしゃったようにですねお父さんやお母さん、うん、そういう人たちがですねバタバタバタバタとあちこちで亡くなっていく、
うん、
そういう状況をですねちょっとこう想像して いただくとですね、
うん、
これは国家的な危機だと思います ね。
そうですよね。でもう今世界的にそのアフリカのエイズのことが問題に取り上げられているんですけれどもそれだけものすごくその進行具合っていうんですかその広がりがものすごく早くて危険な状態にあるっていうことだと思うんですけれども、なぜアフリカ、まあ、今日はじゃあアフリカのことですけども、はい、そのアフリカでそんなにエイズが蔓延してしまったのかっていうのがちょっと疑問なんですけれども。
はい、その前にですね先ほど由美子さんから人口が減っているっていうお話もありましたが実はですねエイズのこの状況があっても人口は増えているんです。
すごい
ですね。ということはどういうことかというと女性がたくさん子供を産み続けて、まあ、産まされているというかね産み続けている。でエイズの影響当然出てます出てますが今までのその増え方よりもかなり増え方としては減ってはいるんですけどもそれでも人口が増えているというそういう状況ですね。それを一応一言付け加えておいて
それはいいことなんでしょうか悪いことなんでしょうか。
非常に、女性のその立場とか女性の地位とか、うん、そういう観点からするとですね非常にまあ問題が多い と思います。
そうです
か、はい、でそれも関係してくるんですが、なぜアフリカにでエイズがこれだけ蔓延したかっていうのはいろんな理由があると思うんですね。これは一言ではとてもとても言い切れないし、ここに私一応私が思い浮かぶ範囲でですね箇条書きにさせていただきましたが、これ以上のこともあると思います。ですからあくまでもこれだけっていうことではないということを申し上げておいて、それで説明させていただきたいと思いますけども、はい、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。